都市伝説、オカンと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。お願いいたします。
はい、都市ミナティでございます。
はい、お願いいたします。こないだ腹立つことあって、
いつも腹立ってんなお前は。
もう腹立ちますよね、うん、本当に。そのテレビのね、業界で僕ら、まあ昔ほどじゃないですけど、まだやらせてもらってるじゃないですか。
ああ、裏方を。
裏方ね、はいはい、で打ち合わせ行ったんですよ、うん、打ち合わせ行ったら全くなんていうんですかね、その何時っていうのはあるんだけれども、それ以降何も連絡がなくって、うん、リモートでよかったね、僕現場行ったんですよ、
うん、
事務所に、
うん、
でも後であリモートでよかったのにって言われて、
うん、
変ななんかその自分のパソコン持ってきてたから、その事務所でよそ様の事務所で僕パソコンを開いて真横にいる人とリモートやったんですよ。
何それ、
ムカつかない。
いや、意味ねえや
ん。意味ないんですよ、うん、だけどその何人かいるから他にも、
ああそっちに合わせて、
合わせるためにリモートで僕、うん、事務所行っちゃったもんだから、うん、腹立って、
うん、
でよくよく聞くと、その僕の横でリモート受けてるそのディレクターさんが良くなかったんですよ。
ほう、
僕に言ってなかったんです、
うん、
だからもう腹立っちゃってどうしたらいいかなと思って、でも目上の人やからね、もうできないし言えないし、
うん、
腹立っちゃって、
うん、
その人の私物をね、うん、一つ盗んで、
うん、
家に持ち帰って、で真っ暗の中、
うん、
あの遮光カーテンで仕切ってね、部屋を、
うん、
で呪法を書いて、
うん、
術式を書いてね、地面に。でそれでその私物を真ん中に置いて、
うん、
10人でぐるりして、
うん、
囲ってね、
うん、
どうしたんですかねえ、どうしたんですかねえ、どうしたんですかって言って半日言い続けたら、その私物に念がこもって、それを返したらその人が気分が悪くなったりするっていう中国の呪術があるんですけど、うん、それやってやりましたわ。
いやいや、もうもはやなんかやり方変わってきてるけど。作ってんじゃん自分で。だってさ、
術式、あ、実際あるやつです、
うん、
実際に中国である術式ですけど、やってやりましたよ本当に。
本来のやり方と変わってないかってい
う。いやいや、これ最初言ってましたから、呪法と呪物でいきますよ、
うん、
っていうふうに言ってましたから、
はいはい、
やっちゃいました本当に。
ダメなのよ、あの人にかけちゃいけないんですよ、そういうのは。呪法とかね、呪物、
法律で、
法律ではいいんじゃない。
あ、じゃあ OK だ。
わかんないけど。
あんのかな。これから逆らってきたら俺それやるからな。どうしたんですか、うん、ねえ、どうしたんですかっていうのが本当にあったりするんで、
まあちょっとやられてもいいやつもいると思うけど、
はい、そうそうそうそう、うん、まあぜひね、皆さんもやってみてください。やっちゃダメだ
よ。ダメだ。
はいはい、うん、ではいきます。
はい、
教えて都市伝説。
はい
はい、この企画、我々が話したい企画、話したい話を話す企画なんですけれども、今回は雑学いこうかなと、
うん、好きね、雑学。
雑学大好きなんです、うん、でも使える雑学です。
まあ、
聞いた時に
そんなある？
いや、あります、あります。聞いた時に、うん、何やそれって終わらない雑学ですね、
はいはい、
ちょっと面白みもあるような。あのですね、よく他人の家に行った時に、
うん、
よそ様の敷居を踏んじゃいけないでしょって言われたことありません？例えば襖とか障子とか、そういったの敷居を踏んじゃいけないでしょって、
うん、あ、なんかそういう人いるね。
ねえ、
うん、
ちょっと年配の人にね、
いるいる、
多かったりする。うちのおばあちゃんとかも結構その厳しかったりするんですけど、
うん、
そもそも襖や障子などの敷居を踏んではいけない、
うん、
これってなんでか知ってます？別に踏んだっていいじゃない。
うん、だから踏んだっていいと思ってる
でしょ、
うん、
でも踏んじゃいけないってなんでか知ってます？なぜ踏んじゃいけないか、
神様系っぽいような気するけどね。
おっと、
なんとなくだけど、
おっとっと
そういう感じじゃないの？
おっと、
なんかあるじゃん、
おっとっと、
あの鳥の橋とか。
ちょっと黙ってろ。正解です、
うん、
結界なんです。
うん、
敷居というものは部屋の中と外の間のいわば結界なんで、
隔ててる、
そう、うん、だからあれは結界だから、こっからはちゃんと規律を守りましょうとか、この部屋ではどうこうっていう風に、だから結界だから重んじるためには踏んじゃいけませんよと。
うーん、
あとは敷居を踏むと家の建て付けが歪む原因になるからダメですよとか、
うん、あ、そういうちゃんとした、弱いからね、なんか あるんだね。
はい、理由もあるんですけれども、中でも、うん、なんだこれっていうような理由もあるんですよ。説ですね。うんうん、説ですからね。忍者が屋敷の床下に忍び込んで、うん、床下に届く光によって相手の立っている場所を見極めると。
ああ、はあ、はあ、はあ。
ね。
わかるわかる、
うん。畳と敷居の間から刀を突き上げたりとか槍とかでぐっと突き上げて攻撃してくることがあったから、それを避けるために敷居は踏まないようにしたっていう。
で、足刺されちゃうよ。
そういうことです。あ、これ敷居の間のとこの影から見たら、今、ここ隠れてるから足あんな。
うん、
もしくは、ここに腰を下ろしてんなと。
うんうん、
ほんならここに刀ドンやったら大怪我やってやっちゃうんですよ。だから、敷居をまたぐなよ。踏むなよっていう。
まあでもいろんな意味で良くはないってことなんでね、
う
ん。
そうですね。敷居を踏んじゃうと影が作るかという説があるんですよ。すごい面白いなと思いました。あとは、うん、あのね、昔は畳のへりに家紋を入れていたことがあったと。
うん。
うん。だから、まあ鳥居もそうなんです。岸本さん言うようにね。
うん、
鳥居もダメだし、畳のへりも家紋が入ってるから踏んじゃいけない、失礼になりますよっていう人もいたみたいですね。
うん、
昔は。
うんうん、
うん。と、うん、いうことらしいですよ。だから、よそ様の敷居を踏むというのは。
良くないとね。
良くないよっていうことでございました。
はい。
こういう理由があったら、これ言えるでしょ？
まあまあ、てか、へえとは思うわ。
そうでしょ、
うん、
では続いていきます。続いては、これはね、岸本さん好きだと思う。
好き。
好き。
うん。
雑学ね。
はい。好きとかある？
うん。あの、落語の話あるじゃない。
はいはい。
普通ですよ。
うん。
あの、お話しするときにこんな話があってだねって話すときに、
うん。
お話に名前ってつきます？
え、全然わかんない。どういうこと？
例えば、
うん、
僕がこの間北海道で名前を間違えられたって話したじゃないですか。普通にこれ話すときに、
うん、
このお話に名前ってつかないじゃないですか。作られたものじゃないし、そもそも。
エピソードトークに名前をつけるかってこと？
はい、
うん。
でも落語って題名がありますよね、一つ一つ。
うんうん。
なんで落語に題名がつけられるなったか、お話に。
なんで？
はい。これ理由があるんです。
ほう。
古典落語ですよね、
うん。
古典落語のタイトルがなぜ付けられているか。
芝浜とか。
あ、そうそう。まんじゅう、怖いとか、
うん。
なぜ付けられているか
な。なぜ？
これちょっと当ててみてください。はい。
なぜって、だって、あの、うん、演目でやるからじゃないの、その。
はい。まあそうですよね。まあそれはそうなんですけど。
めくるから。
はい、うん。そもそもは付いてなかったんです。
あ、じゃあいきなりやってたってことかな。
そうそうそう。
演目の名前出さずに。
実は、そもそもはついてなかったんだけれども、ある時から急につくようになったんです。
ほー、うん、ほうほうほう。あれなんじゃない？だから、うん、あの、同じ話する人が出てきたからじゃない？
正解、
うん、
そうなんですよ。どの話かすぐわかるようにするんです。
うんうん、
だからタイトルを聞いてすぐ分かるようにひねったタイトルをつけなかったんですね。分かりやすくする、
うんうんうん、
でなぜ一つの話にタイトルを後付けするようになったのか。だから、
うんうん、
ある話に後から話がつくなったかというと、同じ日に同じ話が被るのを避けるためなんですよ、
うんうん、
俺はこれを話すよという時に、じゃあ僕はこれをって選べるじゃないですか、
まあそうだよね、
じゃなくてそれがなければもう話が被っちゃうんですよね、
うんうん、
タイトルがなければ題名がなければね、とか人が見に行くときに、あ、こここれ話してるんや、これ話すんやっていう風にお客さんのためにもなると、
うん、まあ、だからそうだよ、ね、
話に題名がつくようになったんですね、
うん、
で落語家は寄席の楽屋に入るとその日にその寄席で演じられた演目が記録されたネタ帳を確認して、
うん、
まだやられていない話というのを選ぶんですね、
うんうんうん、
で先に1日のプログラムを決めてしまえばいいんですけど、ホール寄席などと異なって普通の寄席での落語っていうのは講座に上がった落語家が、
うん、
その日のお客さんを見て演目を瞬時に変更することもあると。
なるほどね。それ
事前にそう演目を決定できないところがあると。そのため寄席ではその日に演じられた演目をネタ帳に記入して、寄席入りした話家はそのネタ帳を確認して、
うん、
重なることを避けたりとかするという、そのために落語にタイトルが必要になったらしいです。だから落語が増えていくことによって話の被りがあるから話をつけます、うんうん、題名を。
だから正解です。確かに、
うん、
あれだわ、同じのが続くと、
うん、
本当地獄みたいな空気になる時があって。
いや、そうですそうです。
文化祭の時に、
はい、
リンダリンダが3回連続同じ違うバンドでやってたんだよ。
人気あるからな。
地獄だったもんね。
地獄でしょう、
ね、3バンド目のリンダリンダもういいよって思われる。
何遍言うねんってリンダね。
どれだけいい曲でも、うん、3連続がきついわってなったもん。
偽物やしね。
うん、そうそう、まあコピーなんだけど
全員ね、まあ、
本物出りゃまあね 成立するかもしれない
です
ね。
いや、それ面白い話じゃないですか、すごい、うん。でもね、同じことをしている芸人さん実はいるんですよ。僕ね、見に行ったのが、あの野生爆弾さんの単独見に行ったんですよ。
うんうん、
で、お客さん満席で、うん、もうすごいんです、人気がね、
うん、
当然。で、ネタをやっていくんです、コントですね。基本コントやっていって、で途中で企画でね、
うん、
実は我々はツイッターで人気のコント、みんなが見たいコントというのを、うん、募集しておりましたと、
うん。
で、一番これが見たいって票が入ったコントを今から演じますねって言うんですよ。うんうん、ドーンって始まったら、その企画の一個前やったネタなんですよ。だから2回連続でやるんですよね。
どういう
で、それ分かってるのに、うん、一番人気のあるコントを分かってるはずやのに、その企画の一個前にやったんですよ。
なるほどね。はいはい。
同じネタやるんですよ。うんうん、しかも、全くボケも使う一緒なんですよ。変えずに。
うん、
途中、
やばくっぽいな。
受けないんですよ。当然。
でしょうね。
次知ってるから。
でしょうね。
そこで文句垂れながら途中からめっちゃ受けていくっていうコントでしたね。すごかった。
ちょっと怖いな。
うん。
なかなかそのメンタルではできないぞ、うん、普通のメンタルでは。
でね、大きい車のハイビームっていうんですか、
うん、
明かり。あの明かりを、明かり、そのハイビームの明かりの中で、G マノンで踊るっていうネタでしたね。
何か面白いですよ、それ。本当わかんねえ。
いや、まあ、やってました、やってました。ハイビームの明かりに照らされながら G マノン見ながら踊るっていうコントでしたね。
それでよく作れるな
ぁ。マジで意味わかんない。
すげえわ。
で、そもそも、一本目もあんま受けてないんですよ。
うん。
もうわけわかんないから。
わかんなすぎてでしょ。
で、それが人気やからってまたやって、うん、っていう。
なんかもう、うん、そこはすごいなぁ。でもよくできるなぁ。
そう、そういうのもいるんです。そういう人たちもいるんです。面白いですけどね。
うん、
じゃ次行きます。続いて、ピカソの髪型についてです。
うん。
ピカソ、頭スキンヘッドみたいにしてますよね。
スキンヘッドってハゲてんじゃないの？
あ、そうなんです、うん、ハゲてるんですピカソって、
うん、
でもあのピカソなんですけど、うん、あの髪型にしていた理由があるんですよ、
うん、
実はピカソは生涯理髪店に行くのがとんでもなく怖かったんです。
ほう。
だからまだですね髪の毛を伸ばしている頃に髪を切るのはもっぱらですね理髪店ではなく奥さんの役目なんですよ、
うん、
で奥さんがいない時には苦労して自分で髪を切っていた、
うん、
だったらもう頭全部丸めた方がええんちゃうかって言って、
うん、
で怖かったのは理髪店だけではなく店員とのやり取りが嫌いだったっていうのもあって、うん、だから洋服屋も苦手でずっと同じ服を着ていたなんですよね。で、こっぱずかしいみたいな、
うん、
恥ずかしさもあるし、
恥もあって、
あとまあだから他人が握るハサミで髪切らすのがすんごい怖いから、
うん、
スキンヘッドにしてたらしいですよ。これ使えるでしょ。
使わねえな。別にピカソの話する機会ねえな俺は。
ピカソめちゃめちゃ名前長いよから。
え？何？
名前長いよっていう話から。
本名がね。
なんか、よって話から、うん、じゃあ見た目もやっぱあれなんやけどね。
パブロなんとかみたいな。
そうそうそう、ピカソって言うんだけど、うん、実はあれ、髪、つるっぱげしてる理由知ってる？
ないよ。そんなタイミング。
あ、今日、雨降りそうっすね。あ、そういえばピカソってね、理髪店行かないって。
それ言いたいだけのやつだから
ね。まあ、そういうのがありましたよという話でした。
うん、
続いて、勝海舟のお話です。
お
幕末が好きな人は勝海舟はスターですからね、
うん、
幕末ですね、まあ、勝海舟は幕府側の人間でありながら倒幕派の志士たちとも親交があったと、
うん、
なんだけれども倒幕派の刺客からは常に命を狙われる、
うん、
勝海舟を切るために彼の屋敷を訪れた坂本龍馬がですね、勝海舟から世界情勢とか海軍の必要性についての話を聞くうちに、うわ、勝海舟すごいやーって言ってその場で弟子になったという話もある。
うん。
まあ、これは事実かどうかわからないけれども。う
ん、まず仲いいイメージあるわ、
そうですね、かなり有名なお話なんですよ。うん、で、そんな勝海舟が、龍馬のようにですね、自分を切るために屋敷にやってきた刺客を撃退する方法があるんですよ。
うん。
刺客らしい相手が屋敷に来ると、まず、客間に通して長い時間一人にして待たせるんですよ。
うん。
イライラするじゃないですか。いつ来んねんって。
うん。
ただ、その部屋の机があって、うん、机の上にはあるものが置かれてるんですよ。
うん。
そのあるものが、原因となって、殺気が失せて、 で、勝海舟は逃げおおせることができたっていうことがあるんですよ。さあ、その机の上に置いていたあるもの、要は殺気を奪うために、うん、何だと思いますか？
猫の写真じゃないの？
いや、違うよ。
え？
確かに、猫の写真見てたら、
殺気奪うでしょ。
もうえっかーってなるけど、でも、超近いっす。
勝海舟らしい？
そんなことはない。
あ、じゃあもう、本当に、ただアイデアっぽい感じなんだ、
うん。そう、アイデアですね。
エロ本？
正解。そうなんです。部屋の、机の上には、まあ、当時、春画ですね。
春画か。
春画集が置かれている。
ああ、ちょっとわかるわ。
暇なんですよ。うん、待ってる時に、暇やなと思いながら、春画をついつい眺めていると、そこのタイミング、襖がスッと開くんですよ。うん、そしたら、今度は美しい駒使いの女性がお茶を運んでくるんですよ。うん、はい、どうぞって、うんうん。そしたらもう女性抱きたいなって頭になるんですよ。
で、物理的に前鏡になるから、
違う違う違う。なんでやねん。刀が抜けないじゃないよ。
打ち取れる。
いや違う違う。その頃にはですね、資格はもう、やらしい気持ちになってるから、殺気がなくなるんですね。
殺気なくなるのかな？
なくなるんです。
まあ、
で、勝海舟は客間に入ってくる頃には、すっかり殺気がなくなって、ちょっと、もうええわってすぐ帰っちゃって、まあ、お店に行くという。
ちょっとトイレ貸してください、
みたいな。ことなんですよ。
へえ、
うん。でもトイレから帰ってきたら、やーやーやー言ったら怖いですけど。
っていうか、さっき失せるから。
失せるんです。
そうか。
そういうことしたみたいですよ。
逆に元気になりそうだけどな。
逃げるためにやっていたという話ですよ、これが。
へ
え。いや、面白いなと思いましたね、僕は。まあまあ。こういうことね。アイデアマンですよ。
うん。
続いて、映画業界、歴史の中で、一番渋い、
うん、
そして大スターと言われてる人誰やと思います？
何それ？
あなたの中で。渋い大スターやなっていう。
ウィリアム・デフォーじゃない？
いやいや、日本人。
あ、日本人。
日本人で、かっこいいな、この人っていうファン多くいる。渋いな、かっこいいな。
渋さでしょ、うん、中台達也。
高倉健です。
ああ、そっちね。
はい、高倉健さんです。高倉健さんはかっこいいですよね。
いや、かっこいいですよ。俺好きっすよ。
エピソードもむちゃむちゃかっこいいし、うん、ただ、高倉健さん、実は、子供の頃は意外にも体が弱かったって知ってます？
いや、知らないですね。
その、
子供の頃の情報知らないな。
子供の頃ですよ。役者になったらなんかすっごい強いイメージ、
まあ、
僕は。
人気とかね、
うん。ありますけれども、うん。
イメージあるから。
子供の頃は体が弱くって病弱で、女の子にもいじめられて泣くぐらいの。
可愛い系、は
い。いじめられっ子やったんですよ。うん、少しでも食べ過ぎるとすぐに体が弱いからってお腹壊して下痢しちゃうんですって。
うん、
下痢吐いたりとか、
うんうん、
でも顔は綺麗やからって言って、うん、物あげたりとか、
まあ、ま
あとまあいじめられたりとかで食え食えって言われてすぐに下痢しちゃう、お腹壊しちゃうから親が首から注意書きの書かれた札を下げさせるんですよ。
うん、
その札にはこの子に食べ物をやらないでください
なんか動物みたいにな
って る。いやね、
うん、
ですっごい弱かったんです、
うん、
首下げられるぐらいだけれども中学校で合気道、
うん、
高校ではボクシングで体を鍛えて役者になってあんな筋肉すごいかっこいい、うん、渋い役者になったと。だから元々は首からこの子に食べ物をやらないでくださいって下げられるぐらい、
うんうん、
すっごい弱い、
おとなしい感じの感じだった、
おとなしい病弱の人やったという話なんですよね。
へー、じゃあお前も任侠の道行けたかもしれないね。
いえいえ、なんでやねん。
任侠ものの
ボクシング始めようかな。
合気道と、
合気道と自分で吐いた唾飲み込まんといてくださいよ。
うん、
やろうかな。
岡山弁とかだったらちょっと迫力あるし、
あ、
ね、合うかもね、
うん、踊れぶち回しやろうか。
ぽいぽいぽい。なんとかジャッキーみたいな。
なんとか、あるじゃん。なんとかジャッキー、まあ、そうですね、うん。岡山だと。
広島か。
そうですね。岡山だと、踊れその敷居からこっちまたいでみーや。
お
ーぽいぽい。踊れぶち回しやろうか。みたいな。
ぽいぽい。
とかってことですよね。
いそう。
多分ね、
うん。
うん。すぐ死にますよ、こいつ多分。
まあまあ、うん。偉そうな感じで。
まあまあ、そんなことでございます。続いて、実はですね、大相撲の歴史の中で、たった一回だけ、
うん、
観客が一人もいない中で開催された場所があるんです。
場所？
はい。うん、それいくつかっていうか、その、まあ、観客が一人もいない中で開催された場所というのは、
うん、
夏場所とかあるじゃないですか。
ああ、そういうこと？
はい、そういうことです。場所なんですけれども、うんうん、いつか想像つきますか？
いや、もうシンプルに冬場所なんじゃないかなと思って。
いいえ。そういうことじゃないです。
え？違うの？
そういうことじゃないです。あることが原因で、観客が一人もいなかったっていう。
いない中やってたってこと？
そうです。
無観客試合みたいなことだよね。
そうですね。だから、うん、この実況は、海外にのみ、録音したものが配信されていたそうです。
それ面白いか？へぇ、
取り組みはラジオで実況中継。
ほうほうほう。
ただ国内の、
なるほどなるほど、そういうことか。
国内の放送はない。だから日本の国民は誰も聞くことができないです。だから海外にだけ。
なんか、あれじゃない？偉い人が亡くなったとか。
あー、惜しいです。ちょっと年代言うとわかるかもしれない。
うん。
1945年です。いいね。なんでやねん。第二次世界大戦だったんですよ。真っ最中、
うんうん。
空襲の危険がある中ですね、旧両国国技館において、そんなやってたんですよ。6月7日から1週間、一般人非公開で開催したんですよ。やるのって思いますよね。
やるんだ。
ね。取り組みはラジオで実況中継されたんですけれども、国内での放送はない。日本の国民は誰も聞くことができない。そしてこの実況は海外にのみ録音したものが配信。じゃあなぜそんなことするのっていう。
うん。ああ、なんかあるんだ、理由がちょっと、うん。
実は海外に向けて、日本はまだ大相撲の場所を開くくらい余裕があるんだぞとアピールするために海外に向けて開催していたんですね。
うんうんうん、
で、観客ゼロの中取り組む力士たちの声とかだけが入る。
うん、
で、実況が入る。でも狂気が生み出した、戦争という狂気が生み出した大相撲の悲しい一幕なんですよ、うん、
フェイク相撲だよね。
そうですね、うん、フェイク相撲ですよ。わ、まだこいつら元気やなって思わせるためのね、
うんうん、
ちなみに2011年の5月には観客入れたんだけど無料で行われてるんですよ、お相撲さんが、うん、お相撲が、
うん、
大相撲がね、
うん、
これは同年に発覚した八百長事件を受けて信頼回復まで開催を見送ったから、このような形で無料で観客を入れましょうってなったらしいですね。
ペナルティー相撲だ。
ペナルティー相撲です、ね、横文字入れんといてよ、お相撲に。ペナルティー相撲です、でもね。っていう風に、過去ですね、
うん、
まあ、1週間だけ、そういったですね、その海外の人に向けたような大相撲が取られたという話があったみたいですよ。
もうまあ、なんか、
うん、
歴史としては面白いね、そういうのがあったん
で。これ、雑学使えるでしょ。
いや、もう見ねえからな。
例えばですよ、
うん、
喫茶店で岸本さんとその彼女がいて、
うん、
で彼女がじゃあアイスコーヒーお願いしますって言って、じゃあ席までお持ちいたしますねって言われた時に、うん、ちょっと暇じゃないですか、待つまで、うんうん、そしたら横で彼女がタカタンタンタンタカタンタンタカタンタンタンタカタンタンタカタンタンタンタカタンタン、いやしたら、あ、相撲好きなんだ、あのね、うん、実はみたいな言うじゃないですか。
ノーマチさんじゃないそれ。いないと思う
よ。タカタンタ
ンってピンとくる人がそもそも。
大好きですからね。
そうね。たまにいるからね。
あ、ちょっと暇になったねって言って、コーヒー来るまでって言って、したら急に、うん、って、相撲取ろうとしてくる女性がいるってそうじゃないですか。じゃあ、アイスコーヒー来るまで、やろうか、ね、相撲取ろうかっていう人がいたら、うん、いや、実はだね、うん、って言えるわけですよ。
いや、
へーってなって。
相撲取ろうとしてるところに雑学言うのはちょっと無謀だと思う
けど。へーって言って塩ぶっかけられますよ。
いやいや、やる気じゃん、まだ。あと、すっごい投げるよ、俺、そんなんやられたら。
その子をね、うん、足をじゃなくてね。まあ、そういう大相撲のね、いろいろまあ、雑学も込みで。
何の雑学？
話させて。
いろいろだったな。
いただきました。はい、以上です。ありがとうございました。
ありがとうございました。